山中沙央です。メールを紹介します。ペンネームまめこ。この日この冬、私は風邪でしばらく声が出なくなりました。インフルエンザが流行ってきているみたいです。沙央さん、宮本さん、お体に気をつけてくださいねということなんですけど、宮本は今インフルエンザです。なので今日はですね、突然なんだけど、代役に、まあ最近のピローズのベーシストといえばこの人、有江芳則くんが、このポッドキャストに来てくれました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。有江です。宮本くんの代打で来ました。
うん、急にごめんね。
いえいえ、とんでもないです。全然。
まあ酒飲みながら、
はい、
中年がだらだら喋る番組ですよ。
そうなんですね。
そうです、そうです。はい。で最初は、メールを読む前になんか俺のこう最近の日常的な細かい不平不満を、はい、まあ、ちょっと言ったりするんだけども、
はい、
あのね、こう近頃さ、
うん、
コンビニエンスストアなどで、
はい、
ちょっとこう外国人の方が店員っていうのが増えてきたと思うんだよね。
はい、多いですね。
は
い
は
い、
でうちの近所も、割と中国人が多かったんだけど、
うん、
なんかどんどん、なんだろう、インド人とか、あとはもっと
東南アジア系の方、
東南アジア系とか中東の人もいたりもして、
はい、
もうとにかくもう、まあ、外国人の店員さんが多いんです。
うん、
でやはりその習慣が違うというか、
はい、
例えば、
うん、
500ミリのペットボトルの、まあ、なんか清涼飲料水でも買ったとしましょうよ。
はい、
なんとなく日本人で縦に入れるじゃない。
うんうん、そうですね。うん、袋に入れると
き、袋に入れるときに、まあ縦に入れるじゃない。はいはい、でもなんか普通に真横に入れたり、
うんうん、
実際真横に入れても損傷がないんだけど、
はい、
あ、なんか、あ、外国人だなみたいな感じがするわけなんだよね。
ああ、
はい、でもこの間ね、まあいや、これはもう日本人の心っていうか日本人の感覚を分かってないと思ったのが、
うん、
それは店員さんが中国人の、しかも研修生、
はい、
だったんだけど、
うんうん、
俺珍しく、うん、すごい珍しく白い飯は、
はい、
白飯を食いたいと思って、
はいはいはい、
あんまり俺炭水化物そんないんだけど、
うん、
なんか妙に白飯食いたいと思って、うん、でそのコンビニで、納豆と、
はい、
海苔、
うん、
海苔って発音は海苔、海
苔、海苔、焼き海苔の海苔、
焼き海
苔、海苔、はい、
海
苔、海
苔、あ、ですね。その発音がね、ちょっとよくわかんないんだよね、うんうん、北海道の人間。
そうなんです。
のり、うん、え、のり、
のり、
あ、のが、あれちょっと、アラエンちゃんと
僕でも違います。
違う、合ってる、
のり、
のり、
あ、直線、のり、
まあまあそう、平坦に言う感じですかね。
のりっていうと、うん、あ、人の名前の、
そうですね、
ドアセのマネージャーののり君みたいなのりになっちゃうんだね。
うん、
あ、まあまあいいわ、いいや。で、はい、その焼きのりがね、
はい、
こうなんていうのかな、例えば6枚ぐらいのものが、
はい、うん、
こう小分けされたパックが10セットみたいな、
はい
はい、だからサイズ感でいうと、まあ、10センチ立方体みたいな、
はい、
ちょっとちっちゃめの食パンみたいな感じ、うん、でも、うん、そこには、まあ、小分けされた袋がセット入ってて、はい、ちょっとああいうパリパリしてさ、デリケートなもんじゃないか、
うんうん、
いや、それデリケートじゃないか、
うん、
でそれが、まあ、研修生なのか、俺が買った納豆と、まあ、海苔を見て、
うん、
パッとこれぐらいかなっていうレジ袋を出したら、はい、うん、明らかに小さいなって思ったんだね。
はい、
小さいなと思って海苔入れて、うん、気づいてやり直すかなと思ったら、うん、そのガシャガシャってグイグイこう納豆をパリパリって突っ込んでこいよ。
いや、そのまま行こうとしたん
だね。そうそうそう。でまあ、でもさ、そのややこしいのは、うん、その店員さんは全く失礼な態度はない、
うん、悪気もないということですね。悪気もない、
うん、多分もしかしたら、
うん、
中国人の文化を知らないけど、
うん、
海苔もそんなに馴染みがないのかもしれない、分かる、日本人ほどは、うん、
はいはい、
分かんないよ、知らないけど、だからなんかね、こう俺はえあぐらいで、もう結局もう泣き寝入り、山中沢に言わない言葉、泣き寝入り泣き寝入りしかなかったんだけど、やっぱさ、もちろんさ、
うん、
こうグズグズってなっても食べれる、
うん、
味は損傷ないけど、やっぱ海苔はさ、 でちゃんとデリケートにさ、
できれば綺麗な状態で食べたい
ですよね。それでこうね急になんかあのだってあのテイスト変わっちゃうもんね。そのちょっとのりでご飯をくるっと巻くつもりが、なんかあの刻みのりみたいなの
ね、振りかけちゃうみたいな感じになってますね。
いやだからね、なかなかこれは日本人ならではの感覚というか、そのやっぱり外国の方には分からない、
あ、理解していただけない感じですかね、
っていうのはね、最近よくコンビニでも いろんなパターンがありますよ。さて、
はい、
じゃあメールを、ペンネームあや、ペンネームあやなのに僕はって男なんだね。僕は高校3年のバスターズです。1月26日ユニゾンスクエアガーデンとの対バン参加させていただきました。ライブはとても楽しく最高の夜になりました。しかし一つモヤモヤが拭えないことがあったので、この場を借りて謝罪させていただきます。僕は真鍋さん側で見ており、ロコモーション終了後に真鍋さんが投げたピックがすぐ近くに落下したのを見て飛びつきました。最初は取れたと思ったのですが、僕と同時に他の男性の方も飛びついてきました。結果として取っ組み合いとはいきませんが、かなり激しく取り合う形、倒れてしまうほどになってしまい、スタッフの方も来てお互いピックは取れませんでした。ライブで興奮していたこともあり、その時は必死でしたが、後から考えるとじゃんけんや自分が譲ればよかったと思っています。その後取り合った方を探して謝罪させていただき、お互い謝ることができました。ですがやはり今回のことはとても恥ずかしい行為であり、他の方にもご迷惑をおかけしたことにとても反省しています。この場を借りて謝罪させていただきます、ってことなんだけど、
はい、
いや何あのものすごいいい子だね、いやいやだっていやまあそうなっちゃう、
ね、そうですよね、興奮してますしね。
しかも高校3年生でしょ、
うん、
いやこれはさ、まあ、やっぱりもうアラフォーでこれやったらちょっと相方だっていう面もあるけど、高校3年生ならこんな感じだし、しかもなのにちゃんと相手を探して、
そうですね、
謝って、しかも相手もお互い謝ることが、いやこっちこそみたいなことだったんでしょ、あとなぜかどっちも取れてないっていうのもね、
どこ行っちゃったんだみたいな、
どこ行っちゃったんだろうね。もうだからでも客席に、
はい、
だからむしろこれは無理やりね、
うん、
まあなんていうかな、犯人というか、まあ誰が悪かったんだって考えると真鍋くんってことだよね。
そういうことなんですか。
いやだってそれがなかったらこんなこと起きませんから。まあ、
そうですね。投げない方が良かったってこと
だ、ね。まあそうだね。
それかまあ人数分投げるのか。
あ、そうだね。だから出口に立ってこう今日ありがとうって一人一人こう配るっていう方法を、
あ、そこまでの、
俺ならそうするかな、
もうはっきりしてほしいと。
そうだね、
配るか配らないか、
まあだから客席に投げるってことは、当然誰が受け取っていいっていうことが曖昧ですから、こういうことは起きますよね、
そうですね、
ただまあ俺の一個疑問はそこまでして真鍋のピックなんか欲しいのかっていう
言いますね、言いますね、
ことですけど、ね、まあでもなんかわからない、ちょっとなんかわかんない、いいお客さんじゃない、
いい、素晴らしいですね、
この人だけじゃなくて、
うん、
このね、そのもう一人は取り合った人もね、いいじゃないか、
その相手も見つけることができたっていうのもよかったですね。
そうだよね、
うん、
だから見つけて、おお、お前ちょっと話からこっち来いや、楽じゃなかったってことだもんね、
うん、それはよかった。
ペンネーム、ゆきひで、はい、そう、ユニゾンの対バンのやつがすごいメールがもうすっごいいっぱい来てて、ユニゾン対バン行ってきました。で、ユニゾンのフーロンザプラネットのカバーも初めて聞けたし、まさかのピローズリスペクトなランナーズハイリプライズも聞けて、こんなに元ネタ分かりやすい曲書いて大丈夫なんだろうかと思うほど笑いましたが、いい曲でした。ピローズの曲10曲をほど一つの曲にしてみたしたみたいですが、佐尾さんは元ネタ元の曲は全部分かったんでしょうか。いや俺はランナーズハイしか分かんなかったね、なんか歌詞をね、なんかプレーターズのバックオンドロップの歌詞もちょっと引用したみたいなこと言ってたけど、ライブだとそんな分かんないじゃない。いやというかね、そのなんと曲のあのランナーズハイリプライズっていう曲の、はい、その 最後のオチをジャスランナーサイって言わなかったら、うん、別にそうじゃないちゃんとした別ないい曲な、うんうん、だから
そうです、ね、
まあね、うん、まああえてそういう、まあ、したかったんだろうね。でトイドールの時に佐保さんがお客さんの間近で歌っている時に女性の悲鳴というか絶叫がマイクに乗ってた気がするんですが、一体どういう状況だったんでしょうか。ピローズのアンコールで田淵さんにベースを弾かせるというのも佐保さんの案なのでしょうか。もしそうならベースを弾いてほしいと田淵さんに言った時の反応が気になります。まずトイドールはね、なんだろう、こいつはリアクション良さそうだなっていう人を見つけたら、できる限り顔面を近づけてもうなんつうの、普段日常生活じゃ絶対ありえないぐらい長い間目を合わせ続けて歌うっていうだからなんかこうちょっとしたあのパワハラセクハラみたいな感じで、
パーソナルスペースの侵害ですよね。
そうそうそうそうですそうです、距離感をね、距離感を全く無視した一方的なやつね。そうですそうですそうですよ、うん。田淵にベースを弾いてもらうよって言ったら、実はこれは真鍋くんが最初に言い始めて、ああそっかじゃあそうしようみたいになって、うん、で意外となんだろう、それは田淵と飲みに行って、そうだアンコールベース弾いてって言ったら、向こうも軽く、あマジですか頑張りますみたいな感じだったよ別に、
うんうん。
でもなんかね、これお客さんにはちょっと分かりづらいんだけど、結構その時の田淵はエンターテインメント分かってるなと思ったのは、
はい、
お客さんに対してサプライズだっていうことと、うん、転換をスムーズにするってことで、
うん、
自分のアンプを使わずにさ LINE で
やってましたね、
やってたじゃない、
ええ、
でしかもワイヤレスだから、
うん、
すごいも登場からその流れがスムーズで、なんかね、まあピローズ、まあ、アンコールといえどもまだピローズのライブじゃない、
うん、
やる側からするともうすごいやりやすかったというか、やっぱこう、いやそこはちょっとこだわりで自分の機材じゃないとみたいなさ、うん、自分のメインじゃないとみたいな人も、ま、もちろんいるじゃんたくさん、うん、
はいはい、
でそれも分かるし、うん、だからちょっとスムーズじゃないよなみたいになっちゃうから、そこは
配慮が見えますよね。
そう、うん、なんか、うん、こうエンターテインメント分かってるなっていう感じで、うん、よかった。これまたまたこれあれだな、ペンネームルテニウム、ユニゾンスケアガンデンとの対バン観覧させていただきました。自分はまだまだピローズの新参ファンですが、このライブでますますピローズのファンになりました。次のツアーまでにはバスターズの一員となれる、名乗れるようにしておきたいですと。で質問というかお願いがあります。ぜひ熱狂的なピローズファンであるユニゾン田淵さんを交えた、このポッドキャストでのお話を聞いてみたいですか。田淵さん自身ラジオパーソナリティを務めているのでよく喋ることをファンは知っていますが、先日のライブで田淵さんはほとんど喋らなかったので、ピローズのファンの方は田淵さんのことを愛の重いやつという印象しか持てなかったのではないかと思います。個人的にも沢さんと田淵さんの会話を聞いてみたいですし、作詞作曲をなさるのでそのあたりの話を聞いてみたいというのもあります。そうなんだよ、ライブではやはりボーカリストの浩介君を立てて、はい、
うん、
MC は彼がやるっていう、はい、多分ポリシーもあるし、
うんうん、
ただ普段はめちゃめちゃ喋るからね、
喋ってましたね打ち上げでは ね、
うん、だからそうだな。でもなんかね、田淵君はそのピローズが好きすぎて、
はい、
そのまあピローズがその歩んできたバンドストーリーがあるじゃない、
うんうん、はい、
で、
はい、
それは俺の中で失敗もいっぱいあるし、
うん、
あとはそのなんだろう、ここはちょっと無駄を省いた方が理想的だったよなっていうところももちろんあるじゃない、
うん、
こう長いバンドストーリーの中でさ、
はい、
なのになぜかそこも美化していて、なんか俺らのなんか失敗したことまで、
うん、
なんかちょっとこうこの時期はこうするべきだみたいな、
うん、
自分のそのバンドを進めていく上での糧にしてるところがあって、はい、そこはなくていいぞって思うんだけどね、
あえて茨の道を行くような、
いやそこはそこはちょっと失敗だったよっていうことも 割とねなぞるぐらいね、ちょっとね、
まあ、でもそれぐらい好きだっていう、
そうなんだよ ね愛が重いんだよ
やっぱり、
ペンネーム片桐チュインチュイン、私は現在27歳で漫画家をしております。ピローズは10年以上にわたって聞かせていただきました。不安な時、迷った時、これから大事な時など周りにうまくなじみづらい私の人生を力強く支えていただきました。そして漫画家になり、言われたことのある言葉でなんとなく居座り続けている問題が一つあります。やりたいことは商業かっこ出版社を通じての仕事、商業ではなく同人誌かっこ自費出版でやろうという言葉です。やりたいことは商業ではなく同人誌でやろうという言葉です。確かに今では様々な分野がネットを使って広めたり、あるいはいくらかの生活の糧にできる方法が可能かと思います。ただそういうことではなく商業でやる意味があるのだと思っています。言葉が正しいか分かりませんが、認められた公の場所でというのがあるのかもしれません。沢さんは苦しかった時代に商業でやる意味について何か悩んだことはありましたでしょうか、ということなんだけど、
はい、
なんかこれはさ、なんていうのかな、メジャーで、
はい、
その出版社を通じてちゃんとメジャーでやれるような内容の作品なのに、
うん、
編集の人がもっと売れるために、
はい、
なんとかな、ひたすら部数を伸ばすことのみを目的とした、
うん、
命令をして、
うん、
でそこでいやちょっともうちょっと自分がもともと考えたのはこうなんだよな、
はい、
っていうことは全然メジャーでやれるジャンルだとするじゃん、
うん、
でそれに対してやりたいことは同人誌でやれよみたいなことはちょっと、なんていうの、まあずるいっていうか、
うん、
なんか俺の思うのは、
はい、
同人誌でしかやれないジャンルってあるじゃない、
はいはいはい、
もうだからもともと分かんない、音楽でいうとさ、
うん、
例えばもう、まあ、今の時代ちょっといろいろ変わってきたけど、まあ、分かりやすく言うとね、
うん、
ものすごいハードのハードコアで、
うん、
歌詞も物騒なものだったら、それはもうインディーでやれよって言われるの分かるけど、もともとそのちゃんとメジャーでやれるだけの、ジャンルの音楽なのに、ただそのミュージシャンをコントロールしたいために、漫画家をコントロールしたいために、いやいや本当にやりたいことはさ自分で勝手に 自費でやんなよっていうのは、
うん、
ちょっとこれは汚いよね。
そうですね、
ちょっとコントロールしようとしすぎだよね、
歪めてますよね。
そうだね、
うんうん、
でもジャンルが例えばだよ、漫画で、
はい、
その主人公が一応まあなんだろう、例えばもう気が狂った主人公で、
うん、
もう子供たちを拉致監禁して、
うんうん、
もう殺したりさ、
はい、
なんだれもうっていうのは物語、それがなぜかちょっと美化されてる漫画だとするじゃん、うん、例えば、
はい、
それはあんまりどうに自費出版でやるよとか、それでもなんでやりたいか分かんないけど、
うん、
みたいな、こういうことだよね本当はね。
うん、
だからでも俺もさ、
はい、
なんていうのかな、まあ、好きなことはインディーでやろうとはないけど、
うん、
まあ、要するに売れてから好きなことやればいいんじゃないみたいな言葉
を
聞いたこと
は
あるわけ、
はいはいはい、
だけど、うん、別にその時自分がやってた音楽とか、
うん、
そう言われたであろう仲間たちのミュージシャンとか見渡しても、
うん、
これじゃ売れねえよって音楽で言われてるわけじゃないことが多くて、
うんうん、
ただコントロールしようと思ったらその呪文を唱えてる
みたいな。ああなるほど、
ね、
あ
だからそこの見極めあるよね。
あ、
うん、
なるほどね。
なんか有栄君は、まあ、いろいろやってるけども、はい、本来はボラ&ザ・オリエンタルマシーン
の
人じゃない、
はいはい、
はそういうなんか大人の意見とかをさ言われたりする場面ってあったの？それとも割と好きにやれてたの？
いえ、まあ最初ボラはインディーでやってて、うん、メジャーに行ったんですけども、まあ、メジャーに行った時には、うん、まあいろいろ言われましたね。
あ、そうなんだ。
そうですね。それでまあ人くんもいろいろ、ボーカルの人くんも思い悩んだりしてましたけど、
うん、例えばどういうこと言われるの？
まあ、どうだろうな、まあ、まあ分かりやすく言うとも、うん、まあ今もう下火になってきてる、まあ 四つ打ち、
あ、そ
う、分かりやすくやってみませんかと。
あ、なるほど。
それまでの、
はい、あの、もともと四つ打ちが似合う曲を作ってて、その曲のアレンジじゃなくて、
はい、
あの、曲がない段階でってこと？
そうですね。
あ、四つ打ちの曲やってみればみたいなこと？
もともと四つ打ちが、流行る前と言えばいいのか、
四つ打ちってのはあれですよ、皆さん、ドツタツドツタツの、もうフェスで若者がいても大人気のやつですね。
そうですね、
まあ、ちょっともう下火になりつつあるけど、
そうですね、
でもまだまだ根強い、
はい、うん、で、まあ、ボラがまだ、うん、その四つ打ちが流行る前というか、うん、流行りだした前、流行りだす前ぐらいからやってたんですね、うん、インディーの時は、うん、で、メジャーに行った時はもう流行りだした頃で、
なるほど、
でもっともっとあの、うん、なちょっと言い方悪いですけど、うん、まあ、もっともっと迎合していくような感じで作曲していこうよっていう、あ、人くんが言われて、
割とストレートに言われたんだね。
まあ、そうですね、うん、もっと分かりやすく、もっと聞きやすいようにって言われて、一瞬そうなりましたけど、
あ、そう、
メジャーの1枚目あたりで、でも2枚目ぐらいで、まあ、人くんが多分おそらく我慢できなかったのか、
あ、そうなんだ、
やっぱり自分の思った通りでやりたいって言って、まあ、それで結局あのメジャーは卒業してしまったんですけど、
居心地が良くなかったね。
そうですね、まあ、ボランのメンバーとしては、まあ、それは後悔はしてないですね。そういうことはありました。
いや、分かる分かる。だから、うん、なんだろう、あれ、この片桐チュインチュインの質問が何だか忘れちゃったけど、はい、うん、商業でやる意味についてか、でもなんだろう、でも俺の気持ちは今なんだろう、アレイ君が言ってることはすごく しっくりくるっていうか、
はい、
要するにその商業的にやるっていうのは優先順位の一番目じゃないってことじゃない、
うん、あ、もうその通りですね、
ね、あの、そうです、そうです、やりたいことをやるっていうか、うん、自分の作った CD が大好きになって、
うん、
みんなに堂々と、
うん、
これ聴いてくれっていうのが一番目にあって、その後かそのさらに後ぐらいに、
うん、
まあ、できればでも商業的になってくれたらいいよなって願うみたいなことで寄せるってことでもないじゃない、
うんうんうん、そうですね。
だからこう寄せてってる人を見ると、
うん、
すごいがっかりするし、
うん、
あと一番嫌なのが寄せたくせに売れてないってやつ。もうこれが痛々しい。本当に
いいとこなしですよね。
いいとこなし、うん、寄せたら、寄せてピローズの10倍売れたら、うん、なんか楽しそうだなと思うわけ、うんうん、まあ、そういう生き方もあるかなっていうさ、うんうん、でも寄せてピローズも売れてないと、
うん、
要するに寄せてない俺の方が売れてるとさ、
うん、
なんかこうバカみたいだなってこう
思うよ ね、 その人たち
を見てね。いや、思うよ、それはダッセーなと思うし、
うん、
なんかやはり、まあ、デリシャスレーベルのさ、
はい、
まあ、ヌードルスとかボヘミアンスとかシュルスペルフとか、
うん、
寄せないでこう好き勝手やって、
うん、
自分の世界をこうずっと続けてる人の方が、うん、まあ、ボラもそうだけど、そっちの方がやっぱかっこいいもんね。
かっこいいと思います、
うん、で結果は、まあ、長い時間かけてあのなんか自分の人生納得いくのがものがさついてくるわけじゃない。
そうですね、
うん、そうなんだよね、うん、あ、じゃあおすすめっていうのがあるんですよ、
はい、
ちょっとこれすごい久しぶりだな、
はい、
これあの、まあ、リスナーの方がなんかおすすめの、まあ、まあ多分分かります、読みます、
はい、
ペンネーム税込み価格にしてください、
うん、
ペンネームになんかすごいメッセージが込められてる、うん、おすすめのお菓子はインドのスナック菓子、
ほう、
スパイシー&ホットなので苦手でしたらごめんなさい。ヒンズー教徒のお客さんにいただいたのが美味しくてハマりました、
うん、
内容さまざまいろんな種類がありました、ひよこ豆やレーズン、ナッツなどが一袋入っているものもあり、ちょこっとでお腹は膨れます、社名がハルディラムと読むのかしら、ごめんなさい、この会社が販売しているオールインワンというスナックをおすすめいたします。私は吉祥寺の無限堂で求めました。うん、あらちゃんこれどうしたの？
通販で買った。
あ、通販で買った。あ、そう。オールインワン。あ、でも日本語は表示さ、あ、シールか。
あ、貼ってあるんですね。
あ、貼ってあるんだね。うん、これなんだろう、まあナッツとか。
シリアル的なものですか？
あ、どう、あ、どう、でも辛いんだよ。ちょっと食べてみようかな。よいしょ。あ、なんかすんげえ手で食べる、もう細けえけど、もうスプーンですくいたいぐらい細けえけども ベビースタイル細かいけど。
あ、本当だ、ベビースタイル細か
い。ね、いただきます。あ、思ったよりなんかパリッとしてない、なんかモサッとしてる。あ、
本当だ。
あ、辛いけど
カリカリしてないものも入ってます ね、
うん。
あ、これがレーズンなのかな。カリカリしてない。
なんかわかんない。ペットの餌食って、なんか鳥の餌食ってるみたいな。鳥の餌食ったことねえけど。
とりあえずなんかいっぱい入ってますね。
本当はね。
あ、なんか天かすみたいなのも入ってますよ。
あ、本当はね。
違うと思うけど。
うん。あのね。
辛い。
そんなに好きじゃない。なんかあの、
はっきり言う。
外国のもの感がすごいするね。
あ、すごいですね。この香りと味が。
なんか、うん、雑な感じが。
雑な
整えてない感じがすごいするな、これは。
もう全体的に嫌いな意見のあるですね。
塩分取りすぎだよ、これはもう。これは、これは進めねえなあと、まあ、あと口も辛いな。
これスプーンで食べないとダメでしょうね。
そう、なんかね、
好きな人は。
そう、だから味が嫌だっていうよりは、
うん、
これ本当にこれ売ってるもんなのみたいな。
うん、
一回ふん、結構、踏んづけちゃったのかなみたいな。
そう、本当、あの、焼き海苔の話みたいな。
そうそうそう。やっぱそうだ、
うん。
やっぱ気にしないんだね、海外の人はね。
そういう文化なんでしょうね。
こんなに砕いちゃう理由があんの、これ。うんうん、
くしゃくしゃになって
る。しかも、パリッとしてそうなものが、もさっとしてるっていう、そうですか。オールインワン。まあ、もうこの一つに全てが詰まってるみたいな意味ですか、うん、いや、いろいろ不満も詰まってるぞ。
不満込みのオイルインワン
ですね。じゃあまあ今週はこんな感じでなんだけども、
はい、
これ今からもうどんどんいっぺんに来週も再来週も今2人で撮ってっちゃうので、
はい、
これを聞いて、
うん、
あ、有江さん出るんだったら有江さんにメッセージとか質問あるよっつって、はい、メールが来ても、
うん、
無理です、
はい、私いません。
いません。それはもうちょっと収録の都合上、
はい、
間に合いませんので、そこは、ご了承いただいて、まあでもとりあえず来週も再来週もよろしくということで、
はい、よろしくお願いします。
山中沢夫と
有江義典でした。
では、シュリス・ペーロフの小説を聞きながらお別れです。